前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、2月前半ということで、あっという間に2020年も一月が過ぎてしまいました。本当に今年早いなと感じています。では今回のゲストです、那覇市議会議員の糸数正弘さんです。糸数議員、おはようございます。
はい、おはようございます。
久しぶりですね。
久しぶりです ね
前向きの議会議場、もしかしたら
何回目ですか。
いや、もう準レギュラーだから。
と言いながら、ここ2、3年出てない気がする。
嘘つけ。去年は確か、もしかしたら出てないかもしれませんが。
ここに来るの初めてな気もします
。いえいえ、ここに、今、那覇のね、OKA スタジオにいるんですけども、首里の頃からね。
そうですね。
はい。今日は久しぶりにご登場いただいて、
は
い、いよいよ始まります、令和2年度。
2年度ですね。
の、はい、予算議会、2月定例会。はい。はい、についてをメインにちょっとお話をねしていきましょう。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、予定では2月の12日からになると思うんですけども、ね、おそらく3月の、はい、末頃まで。
そうです。
長丁場です、
はい、長丁場です。
体調崩しがちなんですよね。
そうですね。
年末ぐらいの疲れがそのまま引きずって、うんうん、ハードな2月、うん、
で代表質問も長いしね。
そうですね、はい、で予算の審議も、はい、審査も長いですね。
長いです。
ボリューム感が元年度の補正予算、で2年度の本予算というふうに流れていくの で、ちょっと体調心配。今年はね、私健康づくりをね、生まれて初めて心がけていて、久しぶりに。
珍しいですよね。
特定健診。
特定健診をすでに終えてること自体がね、この時点でね。
いやいや、あれ年度ですよね。
年度です。
いや、さっき目元もね、見えなくなってきてですね、すぐ、疲れるとちょっと、本当に小さな文字が、コンタクト取ったら見えるんですよ。だからコンタクトしたら見えないので、コンタクトの上にリーディンググラスみたいな。大体ね、私ども復帰子と呼ばれた世代、そんな感じになってきましたね。
スマホ世代ではないけど。
これも、急激にです。急激にやっぱりね、スマホを、子供の時からだと慣れるのかわからないですけども、違います?やっぱりスマホ。
付き合い方がね、うん、今のこと違いますもんね。
はい。始めてから急激に悪くなりましたね。
だスマホ老眼みたいな ね感じで今言われてますよね。
できるだけこの辺も今年は回復するように、はい、ね、緑を多く見て
なんかあまり緑見るのと関係ないって話も、はい、
そうですか。
遠くを見るとかね、
あまり関係ない。動体視力らしいですよね、よく最近やってる。指先を
遠かけると、
遠のけたり近づけたりというふうなこととか、左右に動かすのをかけるとか。
結構スマホを最
後に。いや、ちょっと意味はないです。まあ、ちょっと話がかなり逸れてしまいましたけど、2月定例会の話ですよ。はい。はい。はい、今回本当にてんこ盛りというか、はい、ただでさえボリューム満点なんですけど、うん、内容もね、ちょっとがっつりしたものが多いですね。うん、まずちょっと予算について、まあ、これは概況なんですけども、うん、過去最大規模の予算。
1500億。
ね、1,579,700万円当初。はいはい、というような予算規模、市税とか固定資産税などが堅調という、ねうん、
非常に伸びてると、はい、そう、タバコ税とね、
そうです、ね、タバコ税は事務所が行ったり来たりすると変わるんですけど、
なんだけどこの辺の伸びが顕著というね、うん、説明でしたね。
なので実際喫煙者が増えたとか減ったとかっていうことでは
ないと、
なくて、もともとタバコ税自体も伸びているし、うん、まあ、事業所が那覇市に席を置けば増える。
その通りです、
はい、でまた4月から環境変わりますもんね。
変わりますね。
自動喫煙のね、はい、防止で、いろいろなお店でも、うん、はい、全面禁煙、ね、うん、行政の建物もそうですよね。
そうです。だから令和になって、はい、まあ、去年から令和にはなってるけれども、うん、本当の意味での令和の始まりという感じですかね、うん、今年度が、うん、次年度がと、うん、いうイメージはありますね、うん、予算を見てもね。
そうですね、いろいろと社会環境も変わってくる、はい、というのが実感できるような、はい、まあ、予算構成になってるかなと思います、はい、そしてですね、大きいのがいくつかあります、例えば、私が所属している都市 建設、はい、覚えられない都市建設環境常任委員会、はい、都市計画マスタープランの全面改定があります、うん、これはこれまで、調査をしてきたんですけども、はい、今回議案として上がるということ で、ね、ここで本審議をして、はい、最終的に決まる。
そうです、
ですのでこの辺の議論も注目していただいて、はい、ご意見あれば議会にお寄せいただきたい、
は
い、
これは、まあ、委員会の委員長としてね、前泊にかなり関わってこられたんで、まあ、それでもいろいろ注文つけたいことがまだあると
。やっぱりね、後から議会の審議のあり方でも、うん、ああすればよかった、こうすればよかった、うんうんうん、この知識を入れておけばよかったと、どんどん出てきてですね、うんうん、出てきますね、やっぱり最後の最後まで、より良いマスタープランのためにしっかりと議論していきたいなと思っているところで、うん、ちょっとね、まだ気になっているところが個人的にはあります、
うんうん、全体で意見を集約して、はい、提言もしたけれども、そうですね、やっぱり最終的に決めるのは今議会なんで、やっぱりまだ言いたいことがあればここでバシバシ注文をつけていくと。
そうですよね。それからまたいろいろな状況の変化とかもありますし、うんうん、まあ、気候変動もそうですけど、ね、例えば空き家問題っていうのが今後、うん、まあ、マスタープラン20年の計画ですけども、うんうん、人口減少の中でですね、うんうん、増えていくことが予想される、うん、まあ、その点マスタープランどう位置づけてるのかなとか、うんうん、そういったところも気になりますけども、うん、ね、しっかりとやっていきましょう、はい、その他にも、はい、公契約条例とか、はい、文化芸術基本条例、はい、那覇とですか、うん、新しい、
そうです、市民会館ができます、
はい、市民会館という、はい、なんて言いましたっけ、新文化芸術発信拠点、
施設、
施設、はい、
那覇と、はい、那覇とアートをかけたという、
あ、そうですね、
ことでしたね。
で、ドイツ語で夜って那覇と、と関係、とは関係ない
関係ないでしょうね。
ちょっと、はい、そんな話もちょっとね、はいはい、職員さんとしたんですけど、はい、そういった流れがある中で、どういった議案注目しますか、糸数議員。
まあ、当然都市計画マスタープランはね、これは本当に今後20年の長期計画でもあるので、まあ、最後まで詳細、まあ、議会の議決事件という扱いになって初めてなんですね。はい、なのでこれまでは当局が、まあ、作って、まあ、議会に諮ることなく行政計画としてできてたというのが、これ議決を要することになった初めての計画なので、ここはやっぱり最後まできちんと見ていきたいなというのがあるのと、あとやっぱりまあ、これは議会でも、まあ、自身も訴えてきた、まあ、文化芸術基本条例、
はい、
まあ、なかなか当局は計画は作っても条例は作らないっていうね、うん、当初はずっとこの一点張りでしたけども、まあ、この新しい市民会館を作るということで合わせて、まあ、条例を制定していくと、まあ、少し恒久的な普遍的なしっかりとしたものをベースにしながら、やっぱり計画は練るべきだろうということを訴えてきただけに、ここはやっぱりちょっと注目したいなと、まあ、中身ですよね、どういうふうになってるのかっていうところ、大きいところで、まあ、公契約条例もありましたけども、
はい、
もう一つ一つが本当は一つの議会でやってもいいぐらいの
ボリューム
感があって、そうなんですよ、そうなんですよ、これ一遍にこれだけのものを扱うっていうのがちょっと大変だなっていう印象があります、
そうですね、公契約条例も長年、まあ、私も一期目の時から、
はい、ね、
民間の活力を生かすためにも、うん、ウィンウィンの関係で、うんうん、行政もその、うん、市民に沿ったサービスをより展開しながらコストを抑制し、またそういった活力を生かすにためにも、そこで働く人たちの労働条件というのをしっかりと条例で保障することが大事だろうというようなことで、まあ、私もそうですけど、他の複数の会派議員の方からも提案がありました。はい、
これは先行して県が先に作った、
は
い、
県は県で作ってますが、
ね、作っているけれども、まあ、今回那覇市の条例案がどうなっているのかと。
そうですね、県の場合によく言われたのが理念型なんですね、うん、つまりその目指すべき方向性を謳った条例、うん、まあ、もちろん、うん、いいんですが、うん、なかなか拘束力がないということで、規制型で、しっかりと例えば最低賃金よりも何パーセント上で、うん、 最低限の、ね賃金を保障するとか、うん、そういった具体的なものを、うん、先行自治体もたくさんあるんですけども、うん、そういった形じゃないと、うん、弱いんじゃないかという懸念が市民からも示されている、うん、その辺がポイントになってくるんじゃないかなと、
ね、これやっぱり先行してやってるような自治体、
まあ、川崎とか野田市が最初でした、
うん、やっぱまあ行政が範を示していくというような、
はい
意味では、まあ、規制型、まあ、沖縄県内のこの中小企業環境の中で、この辺はどうなんですかね。
そうですね、うん、いろいろとその那覇市で条例を作る際にも、うん審議会ですか、そこでもかなりの議論がされたと聞いています。うんうんうん、これは工事請負契約だけではなくて、指定管理の、などの行政処分も対象で、うんまあ、那覇市が想定しているんですね。うん、それで、福祉の分野の施設、うん、児童館とか、そういうところも対象になってくるようなんですが、はいはい、そういった範囲は、まあいいのかなと思うんですけど、うん、その辺の中身ですよね。また、一方、事務手続きが煩雑になるのではないかというような現場 の、うん、懸念もあるそうですので、はいはい、この辺は、解消しながら、うん、ないい条例になるといいなと思っているんですけど、
確かに指定管理を請け負っているところっていうのはかなり厳しい状況環境の中でね、うん、やってるっていうのは
包括外部監査でも指摘されてますよね。はい、でそういったところ の、 行政が直接できる、うん、その、まあ、経済対策といいますか、
はいはいはい、
でその条件が良くなれば、うん、その分、まあ、消費もしていただいて、うん活性化にもつながるのではないかと期待したいところなんですけどもね、はい
は
い、
これは場合によっては修正案も
考えたいといやいやいやどうなんでしょうどうなんでしょう、まあ、ただ ねしっかりと議論していきたいですね、うん、議会でね
ちょっとね注目じゃないけども、まあ、市民の皆さん直接関わるところでいうと、うんまあ、これ両方とも大陸地域ですけども、那覇市役所の支所の設置条例、
はいはいはい、
大陸支所の建て替えに伴って、うんいわゆるジャスコ、うん、イオンのね那覇店の1階の今、
はい
あれはレンタルサイクル屋さんですか、
はいはい、
あそこのところに大陸支所を置くと、
はいはい
いうことがね今回設置条例で出ますけれども、
はい、
非常に便利な場所でね
これねどこちょっとね注視したいですね
注視したいですね、うん、いやこれは場合によっては、うん、支所を作ってしまうとなんでここから動かすのいやとっても便利な場所で、いやあの中に支所があってもいいぐらいじゃないかって話はね、
よくね県外では
あるパターンですよね。
やあと駅の中にその窓口があって、さまざまな証明書とも、はい、出勤、まあ、そして仕事帰りに取れるというような
ですよね。で場合によっては期日前投票もそこでできる。
そうですね。
まあ、今もやってますけど。
今ねイオンの場合はそうですよね。さまざまな複合型っていうのが展開されてますからね。まあ
これはやっぱり新しくできる支所よりも不便な場所の方がいい。
私は多くは語りませんけども
、はい、あとはやっぱり友風振興会館がね、はい、いよいよ、これは保健所の隣にできますよね、はいまあ、これの指定管理者の、うんまあ、選任の、ね、議案が出て友風振興会館といって、うん、いわゆる旧軍内飛行場用地問題っていうのがね、はい、ずっとやっぱり抱えてきてそのこの大峰地域の方々の、まあ、思いの結実として、まあ、こういう会館ができるというの、うんまあ、指定管理者がねいよいよ指定されるっていうのもちょっと注目はしてます、はいはい、
そうですねこれも、はい、結構長引きましたね長引
これはもうまさに戦後処理問題で、
はい
1期目小長前市長が、1期目の時に今の振興計画の中に取り込む戦いを始めて、うんうん、そこからの流れですから、
うん、
足掛け20年ですよう
ん
計画乗っかってからね、
はい、
それ以前からずっと運動があったの で、
そ、 うです、ね、
それを考えると本当にこの方々の思いというものが非常に、ね、深い、まあ、条例なのかなという気がしますね、
うん
まあ、ここもちょっと注目して、
ね、地域の方々にもさまざまな意見があ
ります、
はいはいはい、やはりその戦後処理というような医者事業ではありますけども、うんうんうん、もちろんそれで、解決ではないという部分もあると思うんですよね。やっぱりそういった二度とそういった戦争を繰り返さない、うん、そういった思いは継承しつつ、まあ、その一つの形としての現れというのがこの建物だというような意味ですね。
そ、はい、それもちょっと注目をしてます、はい、
なんかこれだけとってもすごい
いっぱいありますね。だから今回は本当にてんこ盛りという感じであってこの間の議案聴取会でもね、まあ、なんやかんやで70ぐらい あったんですかね。
そうですね。ね
まあ、予算関連含めて、ね、全体で70個ぐらいの、まあ、条例議案が提出されますので、まあ、ぜひ注目。
そうですね、はい、この段階でちょっとまだ詳しいことがわからない部分もあって、うん、予算に紐づいている事業っていうのもね、一つ一つ見ると、はいはい、結構あるんじゃないですかね。
はい、補正予算も含めてですね、
はい、まあ、その流れの中で、先ほど都市計画マスタープランが議決事件、うん、はい、まあ、議会が責任を持って、はい、賛否を示して、自分たちも責任を持ってやっていくんだという計画に位置づけられているというところがありましたが、はいはい、議会改革ですよ、はい、改革というか活性化といいますかね、はい、条例を制定するときにその議決事件を、うんうん、議会が決める計画を5つでしたっけ。
5つです ね、 ね、最終的に決めたのは、
とりあえずそれを やってみようということで、総合計画と、はい、環境、健康、はい、教育振興、 そして都市計画マスタープランで、都市計画マスタープラン以外は 1、2度、まあ、中間も含めて経験をしていて、最後
ですね、はいはい、これが最後ですね、
はい、で去年、基本条例の検証作業を行った際に、はいはい、まず何をもってこの議決事件、うん、つまり議会が責任を持つ計画とするか、うん、この5つでいいのかどうかというのは、うん、都市計画マスタープランの審議が終わってからもう一度話し合いましょう、
そうです
ということになっています 、
はい、そうなりました、
はいはい、これ個人的な感想でいいんですけど、はい、どうでしょう。
やっぱり まあ、まずは総合計画、うん、まあ、基本構想はまあ、最低限、まあ、議決事件にしてもいいのかなというのがありますね、うん、はい、ただこの間やってきた健康那覇21であるとか、はい、健康の基本計画ですよね、うん、それから教育基本計画とか、うん、環境基本計画、はい、この3つはなかなか馴染まないというか、
なんか難しいところがありますね、
すね、はい、
というのがなかなかその
まあ、専門性も高いという分もある、うん、教育の分野にじゃあ議会がこれを議決事件にしてどこまで責任が負えるのかというところが、ね、よく見えない、環境も幅が広いですしね、はい、だからそういう意味では、まあ、この3つは個人的には外していいんじゃないかと、はい、うん、ただこの都市計画マスタープランどうするかですよ。
そうですね、全国的に見ても総合計画のような長期、うん、いわゆる総合的な長期計画、はい、を、まあ、これの構想だけではなくて、うん、基本計画までですね、那覇市議会も議決事件にしているんですが、これはまあスタンダード、はいはい、市のビジョンを描くということでいいんですけども、はい、都市計画マスタープランあたりから割れてくるんですね、
う
ん、
そうだと思います。ただ平成24年に条例を作ってね、はい、まあ、25年から議決事件も審議が始まったりしてきましたけど、まあ、この間振り返って非常に良かったのは、はい、こういう、まあ、今まで行政計画で、うん、まあ、読まない人は読まないぐらいのね、うん、レベルだったのが、まあ、議決事件にすることで、まあ、議会全体がやっぱり行政の計画に向き合うと、はい、このやっぱり当初のねやっぱり審議の段階からしっかり向き合って議論してきたという経過を見るとこれはこれで良かったなと思うんですよね。
良かったですね。良かったと思います。良かったですね。議員もみんな総合計画が頭に入ってますので、はいはい、質問の質も上がりますし、はい、片や行政職員の方からも、うん、これまでは企画が作るところでものでしょって言っていたものが各部閣下、うん、一言一句丁寧に考えて、うん、自分たちの計画だっていう実感を得られたという話をしてましたからね、うん、だから
これを考えると、ちょっとやっぱり減らすことには減らしても大事なところは残しておきたいなと。
そうですね。だから、まあ、まあ、方や地域防災計画を入れた方がいいんじゃないかという考え方もありますし、はいはい、各市議会によって様々で、膨大な数を議決事件にしているところもありますし、まあ、計画そのものの策定に携わることも結構なんですが、進捗管理ですよ、今度。進捗管理は議会がまたしっかりやっていくというところに重きを置く方針もあるわけですよね。
まあ、議会への報告を義務付けるという形でね、中身の審議まで細かいところまでやらずとも、まあ、最終的には何やかんや言って、行政が作ろうが何しようが、まあ、議会はそれ、どっかで責任を負うわけであって、そういう意味では、そういう要素は残しつつ。
そうですよね、はい、報告があって必要があれば調査をかけるというような方法もありますからね、
はい、それはやっぱりきちんとやった方がいいなと思いますね、
そうですね、はい、まあ、その辺もこれから議論もしていかなければいけないし、まあ 山積みですよね。
山積みです。だからまあ、前泊議員が、まあ、この推進会議の、ね、座長さという立場で、まあ、かなり取りまとめていただいたんですけど、このそれでクローズアップされた課題、うん、残された課題、今後どう整理して、どう前に進めていくかというところがね、これからの戦いになるので、うん、ただもう課題は見えてるので、うん、それを どういうふうにきちっと、まさにあれですよ、何でした？議会基本計画じゃないけれども、
うん、
計画だって、
はい、ミッションロードマップとか、なんとかタイムラインとか、なんかね、議会によっていろいろと。
かっこいい名前じゃなくても。
は
い、
計画で
計画的にやっていくかっていう、
私たちの任期4年間の計画をきっちりと立てて、
これです。
でそれで今度サイクル回していくっていう形がね、はい、できればいいんですけどね。
うちの場合はこのサイクルをどう回すかっていう課題がまだ残されているのと、この辺の計画的にね、
はい、
進めていくっていうところが大きな課題ではありますね。
でその議決事件を審議していても、もっとそのよりスキルアップするといいますか、うん、専門的な知見の活用、うん、大学との連携も必要だなと感じたところであります、うんうんうん、この那覇市議会の、まあ、今の任期というのはあと1年、う
ん、1年ちょっとですね、
ですので、はい、その間にしっかりとねまとまってワンチームで、
まあ、本当に今年1年間の、ね、今年1年間勝負だなっていう感じします。はい、
はいはい、ではそろそろお時間なんですが、最後にちょっと今回の定例会の抱負をお伺いして
進
めたいと思います、
はい
はい、どうぞ。
私ですか、はい、定例会の抱負、はいはい、今回、まあまあ、会派の代表質問、
あ、代表質問、
まあ、今回、はい、立たせていただく、はい、いただく予定になってますので、まあ、代表質問の場合は会派からさまざまな意見が出ますので、はい、それを踏まえながらもですね、やっぱり令和の最初の、うん、本格的な予算審議ということもあるので、がっちり挑んでいきたいなというふうに思っております。
はい、じゃあ頑張ってまいりましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、今回のゲストは、お久しぶりです那覇市議会議員の井戸一正博さん、二課定例会のお話をお伺いしました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。